やれるもんならやってみろ。そう、それが世界一周。はい、オープニングテーマ、薬研芋虫ローリングアタック。こんにちは、旅が仕事のラジオ DJ まさき世界一周です。この番組は世界のなんでやねん、ユン川崎の提供、200カ国の旅する雑貨やコパカバーナ、世界料理レトルト販売、世界のごちそう博物館の協力でお送りします。そして書籍、旅が仕事、月3万円稼ぎながら旅するためのノウハウ、発売中です。よろしくお願いいたします。はい、始まりました、まさき世界一周の旅ラジオ。今回は今戻ってきたばっかりの、小島さとこさんですね。今もうアメリカン航空で成田空港から来て、この土砂降りの中走ってきた小島さとこさん、これ動画で見られてる方はもうすごい臨場感ですね。今まさに戻ってきた小島さとこさんにお話をお伺いいたします。よろしくお願いいたします。ちょっと今からね、お久しぶりです。はい、小島さとこさん、今マイクつけます。まさに成田空港から今来たばかりという、はい、さとこさん、
おはようございます。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今回北米と南米つなぐ中米にあるニカラグアに行かれたということで、その話をお聞きしたいんですけど、はい、今はアメリカ大陸から戻られてきたと。
今はね、今回はキューバと、ハイチとドミニカとプエルトリコと、キュラソーとでニューヨーク経由して戻ってきました。
おー、まさに今アメリカ大陸から戻ってきたと。
そう、
はい、
戻ってきました。
はい、
ちょっと お水飲む。
はい、どうぞ飲んでください。まさかのギリギリですよ。
ギリギリごめんな、ね、ギリギリ間に合ってないですね。すいません、本当ギリギリ間に合ってないですけど申し訳ないです。
ちょっと今日風も強くて雨も強くてね、もしかして遅れるかなと思ったんです
けど、びっくりして、もうずっと飛行機が旋回しちゃってて、
はいはいはい、
降りないんですよ。だからもう降ろしてって思いながら、もうずっと成田空港の上をぐるぐるぐるぐるしてまして、でこういう時に限って荷物検査引っかかっちゃうのね。ね、ああ南米行ったんだ君、なんか持ち込んでないみたいな感じで、
言われ
る、持ち込んでないよって言いながら、
はい、
ただいまです。
ああ、おかえりなさい。
帰ってきました、すいません。
でね、すごいですよ、
はい、
旋回してギリギリ間に合うっていう、
ね、間に合ってないからね。
なんとかね、さとこのパートには間に合ったということで。
間に合ったかな、はい、なんとかね。
いろいろね、アメリカ大陸行きながらスペイン語とかもやられてますけど。
そう、スペイン語。
今日はね、はい、ニカラグアのお話を
ニカラグアね、はい。そう、なんかスペイン語を、そう、スペイン語をね、
はい、
話せるようになったおかげで、ちょっと今回、もう話すぐ戻すけど、
はい、
キューバの、とある町の観光大使になったんですよ、私。
おー。
そうなの。で、その話は今度また呼んでもらうとして、
はい、はい、ネタ多いですからね、
は
い、
ね、また呼んでもらうとして、
キューバは結構ネタ多い人多いんで、
ね、だから、そう、そのスペイン語をなんで話せるようになったかっていうきっかけがやっぱニカラグアだったんですけど、はいはいはい、ニカラグアのホームステイ要はしてて、
はい、
うん、でしばらくいたのかな、
はい、
うん、なんだけどニカラグアさ、なんもないよね。
なんもないですね。まあ、中米、まあ、皆さんね、リスナーの方イメージできないかもしれないです、
うん、だから
アメリカ大陸と、まあ、南米大陸をつなぐところですよね、
うんうん、なので細いところだもんね、北米と南米のね。
そうなんですよ。
そうだから、なんて言うんだろう、うちの母親とかに言ってもなかなかニカラグアって言葉を覚えてくれなくて、
はいはいはい、
うん、なんか電話とかしてもどうグアテマラとか、うん、どうコスタリカとか、ちょっとニアミスなの、ちょっと出てこないの。だからね、いつもね、誰も覚えてくんない、やっぱマイナーな国なんだなって思うけど、
うん、
うん、そう、ホームステイしてて、
はい、
一番ちょっと印象的だったのが、向こうの方々の恋愛観みたいなのがちょっと面白いなって思ったのが、そもそもまあホームステイだからお父さんお母さんがいるでしょ、
うん
うん、でお父さんお母さんの子供がいるわけじゃない、
はい、
うん、でお父さんの子供がね10人いるの。
そんなに。
そう、10人いるの。
子だくさんだ。
うん、子だくさんで、そのうちの5人は今の奥さんとの子供、
うん、
で2人、あと残り5人いるけど2人が前の奥さんとの子供、
うん、
さあ残り3人なんだ。
おお、
なんだと思う。
どうだろう、養子とか。そっち。
そう、それで聞いたの、
はい、
聞いたの。そしたら浮気。
そっちかい。
そう。で、最初そのスペイン語がわかんなくって、インフェールってね、インフェールって打ってくれたんだけど、わかんないからこう、ちょっと調べたら、浮気って出て。 そう、それが私の初スペイン語覚えた言葉
そんな言葉覚えなくていいから
、ね、びっくりだよね、うん、で兄弟みんな10人とも仲がいいんだって、
う
ん、ハッピーな感じなんだけどね。
それは田舎の方ですか？
それは、うん、すごい田舎の方です。エルサウセって言った？
いや、そんなマイナーなところは
行ってない？なんか
普通の人はね、大体、あの湖沿いしか行かないですからね。
湖沿いか、あの上の方、ホンジュラスの方。
はいはいはい、はい、
うん、あっちの方に近いエルサウセって町があるんだけど、レオンってところの近くかな、うん、にそこにホームステイしてきました。
あ、うん、かなり金額も安そうですよね。
金額はね、あの実はあの払ってない、
無料、ほぼ無料に近い形
で無料です。ご飯もいただいてしまって、はい、無料です。
すごいですね、
は
い、
無料なんです。そうそうそう、だからそのなんでか気になるでしょ。
気になりますね、
はい、気になるよね。なんでどうやって行ったのみたいな感じだよね。
なんでですか？
そもそもね、はい、行ったきっかけっていうのが、あの秋葉原を歩いてたんですよ、
はいはい、
そしたら秋葉原のところで街でニカラグア人に会ったの。
あ、
そうで、その方は日本にバックパッカーしに来てる方 で、
はい、
でその方は英語が話せたんだけど、うん、でいやなんかさって、なんかもうとにかくスペイン語を話さないと生きていけないような、もう田舎に行きたいって私が言って、どっかないかないいとこってその方に相談したら、はい、あ、じゃあうちの実家はみたいな感じになってでその場でビデオチャットをしてくれて、はい、お母さんとで、いいよ来なよ来なよみたいな感じになって、でそのまま行きました。
そんな流れだったんですね。
そうそうそう、
なんでニカラグア選んだのかなと本当思ってたんですけど、 それが理由ということで、
そう、たまたま。だから私もニカラグア最初分かんなかった。ニカラグア中米なのは分かるけどどこかなみたいな。
だですよね、うん、普通もニカラグアの話しても話せる人なんか誰もいなかったんで、
うんうんうん、
今日はねちょっとさとこちゃんにお願いしようと思ったんですけど、
うんうんうんうん、
僕も行ったことありまして、
うん、
まあ、ちょっと前ですけど2006年ぐらいなんですけど、
うんうんうん、
まあ、割と中米の中では大きい国で、まあ、スペイン人とかイギリス人が支配してた国ですよね。
そうです、そうです。
あの方は本当イメージできないと思うんですね。もう一個ベリーズっていう国が中米にあって、そこは英語圏なんですよね、はい、
そうです。
他にはまあエルサルバドル、ホンジュラス、
はい、
まあ、そのあたりもまあパナマとかね、あとコスタリカに挟まれていると、
はい、そうです、
場所にあります、
はい、
で、まあ、前までは、まあ、中央アメリカ共和国として、
うんうんうん、
ホンジュラスとエルサルバドル、バドルと一緒になってた時期もあった。
あ、そうそうそうなの、うん、だからさビザがさ共通なんだよね、あそこ。
そうそうそう、まあ、似たような感じの ね、
は
い、
うんうん、
ビザがあって、まあ、割とティカバスっていうバスでね全部縦断できるんですよ、ね、
はい、はい、行けます行けます。
はい、まあ、全部僕も中米を縦断してたんですけど、
うんうん、
まあ、それで、まあ、マナグア行きまして、
うんうん、
まあ、割とすごい治安が悪いと言われまして、うんうん、まあ、そのマナグアのど真ん中は割と悪いんですよ、
うん、旧市街は、ね、
一番悪い時期に行きまして、まあ、なんとか見は助かりましたけどね。割と夜は怖かったですね。
2006年ってどうなんだろう。
あの時多分もう拳銃強盗とかもうバリバリだった時期です。最近もまだ割とたまに被害聞きますけど。
ああそうなんだ。私の時はまあ夜は気をつけなさいって感じだったけど、うん、結構平和だったよ。
まあ、うん、田舎は平和そうですよね、
むしろ、うん、
田舎のその現地の人しかいないようなところ、
ね、うん、そうそう、田舎バカにしてるでしょ
田舎の国、逆にそれが良さだと思ってるニカラグア
まあね、まあね、まあね、日本もまたね違うからね、東京とか都会方面とね、
まあ全然違いますね、うん、もう本当に湖があっても本当に穏やかな人たちが住んでるみたいな、
うんうん、
いいですよ。で行きまして、まあ今は、まあ、その湖を見てたんですけど、
はい、
今度は今ニカラグア運河っていうのができようとしてます。
何それ、
え、知らない、
知らない、知らない、
言ってたのに意外と知らないですよ。パナマ運河あるじゃないですか、中米に。
ん？
パナマ運河っていう、パナマっていう国に運河があるんですよ。
パナマ運河行きました、行きました。
お、そうそうそう、うん、それはまあアメリカが絡んでるんですけど、
はい、
今もうニカラグアのニカラグア湖と、
うん、
もう大西洋と太平洋をもう結んじゃおうっていう計画があって。
え、それはどう、むす、な、何それ、え、水が入ってくるの、
まあ、まず中米にパナマあります。そう、あの物資を運搬するために、
うんうん、
昔まではアルゼンチンの方まで行かなきゃいけなかったわけですよ、
うんうん、
船を通すためには、
うんうん、
今はパナマ運河があって通れますよね、中米。
はいはいはい、そうですね。
でもう一個ニカラグアにも作ろうとしてるんですよ。ニカラグア運河です。これができたらもう大変なことですよ。
やばい、ニカラグア栄える。
栄えます、栄えます。それを今中国が資金支援してやろうとしてるんですよ。
ああ、それはすごい。それな、ね、何情報なのそれは。
いや、もうニュースでもたまにやってますけど、
ね、すごい、潤うかもしれない。
そうなんですよ、うん、割と注目されてるんですよね。ただまあパナマ運河をから仕切ってるアメリカからすると中国に取られちゃうわけですよ、いろんな物資を運搬するその、うん、 運営費とかも全部そっちに流れますから半分ぐらいはね、
うんうんうん、
まあ、そういう話もある国でね、
うん、
今割と注目されてて、まあ、スペイン語学校なんかもマナグアの方にも少しあるみたいですよ。僕が行った時にもあったんで。
私ね、うちの町なかったの。
まあそんな辺の田舎はないかもしれないですね。
全然なかったよ、はい、うん、
まあね、まあ、278キロもあるようなパナマ運河の3倍もあるようなものを今作ろうとしてるそうです。
いや、それって人工的にそうやって作るもんなんだね。作りましょうって人工的。
そうなんですよ、うん、一応2022年を目標としてやってるみたいですけど、ね、
いつ
2022年。
おお、もうすぐだ。
実際昔はね2019年完成予定になったけど、うん、まあ、やっぱり資金の問題で簡単にその中国元が上がった時はその資金できたんだけど、
うんうん、
出資者が中国の会社が多いんで、うんうんうん、ちょっと暴落したりしたんで、
なるほど、
ちょっと延期になってるっていう。
あ、またちょっとあれだね、あの治安とかもどうなるかね。
そうなんですね。パナマなんかもね、あの運河があるよ、うん、コロンとかなんかすごい治安悪いですよね。
うんうん、
いろいろね、
貧富の差がね広がっちゃうとね、うん、悪くなるって聞きますからね、うん、
まあ、一般の人はすごいいい人多いと思うんですが、
うんうん、
はい、そんなマナグアの話、ちょっとねニカラグアの話、うん、聞かせていただきましたけど、
はい、
じゃあ里子さんにちょっと質問してみようと思います。
はい、
まあ、旅を絡めてね、いろいろイベント MC なんかもやられてますけど。
やってますね。
はい、うん、まあ、最近もいろいろ放浪しながら、アメリカ大陸も放浪して、
うん、
まあ、留学もしながら語学も勉強しながら、また旅を広める活動、イベントやったりこれからされると思いますけど、
はい、
まあ、なかなかリスナーの方はもうなかなか旅に出たくても出られない人が多い、うん、
はい、
そんなリスナーの方に今向けて旅が仕事という本で、
うんうんうん、
あの旅を仕事につなげる本なんですよ、
うんうんうん、
を出そうとしてますが、
うんうん、
まあ、里子さんからしてこう旅を日常に取り込む、まあ、仕事に取り込むためにリスナーの方に何かできることないですか。
私がです。
そう、里子さんができる。
うなんだそりゃ、なんだそりゃ、私がしてあげれること。
そう、
旅を仕事ね。いやでも私も旅を仕事すごいことだなってやっぱ思うし、
はい、
まあ、私はただ今単なるあの放浪者っていうか不審者なんで、単なる
いやすごいでもそれをこう例えば留学してる体験を、まあ、ウェブでこう情報発信して、
あ、そうだね、
なかなか出れない人にこう示したりしてるじゃないですか。
そうだね、確かに、例えば語学とかそういうものが怖くて出ない方もいらっしゃるじゃないですか。
はい、多いですね。
そこを取り除いてあげることはできるかなって思います、
うん、はい、
英語なりスペイン語なり、もう日本語はもちろんコミュニケーション能力だったり、うん、そういうのをなんかこうやったらいいよって言ってあげれることはあるかなみたいなのは、
うん、うん、留学に絡む何かをできる、
留学に絡む何かとか、うん、こういう言葉を覚えてこういうふうにコミュニケーションを取ったらもっと旅が楽しくなるよとか、
うん
うん、そういうことだったら、うん、一緒に考えていけるかなって思いますね。
はい、
う
ん、じゃあ僕と何かちょっと旅イベントなんかもね、前回あったんですけどね、オファーしたんですけど日本にいらっしゃら
ないねえ、ほんとごめんなさい。
しかもそのタイミングもなんかどんどん延期してなかったですか。
延期で、
ね、本来ならもっと早かったのに、
そう、もうそうなの、延長しちゃって、なんか居心地良くなっちゃって
やっぱりあ、じゃあ片道、じゃあ往復チケットじゃなくて、それか、
あのね、往復買ったんだけど、
往復買って、
袋だっけ、
はい、
片っぽ帰ってくるやつ、はい、あれを変更できるってなったから、じゃあ変更できるんだったらお願いしますって言って、
あ、それで
居心地よくて、ちょっとだけ払ってね、追加料金ちょっと払って、はい、うん、
で今日のこんな日に帰ってくるとね、
そうだ、びっくりしちゃったよ
なかなか持ってるものありますね。
ねえ、ギリッギリ間に合ってないけど、
うん、いやラジオプロデューサーとしてはこれほど面白い、このタイミングでこうねトラブル起こしてくれるっていうのが面白い
すいません、本当結局ねトラブルになっちゃって申し訳ないですね。
こんな里子さんとねちょっとイベントなんかできたらいいと思います。
うんうん、
はい、まさき世界一周の旅ラジオ、今日の放送はここまでです。いかがだったでしょうか。この後は、オーエドワイドスーパーイブニングです。お楽しみに。まさき世界一周の旅ラジオ、この番組は世界のなんでやねん、ゆうかわさきの提供、旅する雑貨やコパカバーナ、世界料理レトルト販売、世界のごちそう博物館の協力でお送りしました。この番組はポッドキャスト、 YouTube でも再放送しております。この番組では一緒に旅ブームを起こしたいという旅イベンター、テレビラジオディレクター、プロデューサー、スポンサー、そして旅ブームを起こしたい素敵編集者を募集しております。かつてのヒッチハイクブームを超えるような新たな旅ブームを一緒に作っていきませんか。僕まさき世界一周が世界で受けた現地の人の親切に恩返しをする複合施設を全大陸に作る資本が集まるまで、旅しながら稼ぐと旅が仕事になる、これを発信し続けます。一緒に旅ブームを作りたいという方はぜひ番組までご連絡ください。そして旅をしながら稼いで世界200カ国以上を回ってきた僕のノウハウがついに本になりました。旅が仕事、月3万円稼ぎながら旅するノウハウは 全国書店で発売中です。どうぞよろしくお願いします。お相手はまさき世界一周と
小島さとこでした。ありがとうございます。
旅とは
永遠に続く筋書きのないドラマである。